ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回1本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインの輪、しんちゃんです。
よしきです。
はい、よしき君、
はい、
これ記念すべき2桁一発目。
あ、行きましたか、2桁、
うん、これ第10回ですよ。
10回、
うん、どう？
いや、今までね、うん、あの比較的平穏無事に
10
回まで来れたかなと、個人的な感想では。
まあ、初めの方になんか言うてて、はい、確か第1回か第2回かで、1歩目歩き出したら、うん、まあ、2歩目3歩目ってポコポコポコっと自然と出てきて、うん、なんかまあ進んでいくやろと思って、うん、でまあ、10回ぐらいやったら慣れてくんちゃうかみたいな感じを思ってたけど、はいはいはい、続けんの一番大変。
いや、ほんまに続くはほんま大変。何でもそう
だよね。そうそうそうそう。で、まあ、10回やってきてちょっと慣れてきたけど、うん、ね、ある意味こう何かこう慣れすぎてしまった。若干緊張感がなくなって
る、ね、はいはいはい、誰のことや
ろ。まあ、よしき君なんかまあこういう感じで喋ったら、まあ後で編集で何とかしてくれるだろうみたいな編集力に
ちょっと癖がちょっとついてしまってるからね。そうそうそ
う、っていうところでね、
はい、
今回からちょっとスパイス投入しようかなと思ってます。
入れてくれますか。
はい、第10回で、まあ、ちょっと区切りもいいんで、今日はゲストに来ていただいてます。
はい、
早速紹介させていただきましょうかね。
はい、お願いします。
ゲストが、僕のワイン仲間でもある、田切さんです。
どうも、初めまして、田切です。よろしくお願いします。
お願いします。わざわざありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか3人っていうのね、初で。田切さんはもともとあれかな、あ、まあ、初め自己紹介じゃしてもらおうかな、軽く。
わかりました、はい、じゃあ僕は今は、直島って香川県瀬戸内海に浮かぶ島の、まあ、アートで有名な、島で、まあ、レストランのキッチンスタッフで、まあ、朝ごはんを作ってるような仕事をしてるんですけど、はいはいはい、まあ、だから仕事ではワインには携わってないんですけど、はい、今は、まあ、その昔結構がっつりサーブやっていて、イタリアワインのこういうナチュールの楽しさに触れて、はい、まあ、今でもちょくちょく自分で飲み勉強してるっていうのが、まあ、今の僕ですかね。
そうだね。田切さんと僕はどれぐらいかな、1年くらいかな。
あ、いやいや、
もっと前か、
もっと2、3年ぐらい。
あ、そんな前か、うん、
それでも意外と短いね。
そうやね、そうやね、うん、2、3年ぐらい前に琵琶湖、まあ、これ今収録場所が大津で滋賀県ですけど、まあ、琵琶湖沿いでテントサウナパーティーっていうね、まあ、友達がやってるイベントがあって、まあ、このワインの輪のイラストも描いてくれてる堀ゆり子さんっているんやけど、まあ、今日もね見学来てますけど、
はい、
まあその辺ちょっと話し出すと長いんで、テントサウナとか堀さんの件はまたこういずれか話すとして、
はい、
まあ、そのね、テントサウナっていう、まあ、野外のでやるサウナがあって、まあ、要はテントサウナで体を温めて水風呂代わりに琵琶湖に入るっていう。
最高やね、ほんまに、うん、僕も一回行かしてもらったけども、めちゃめちゃ良かった。
気持ちいいよね。
めちゃめちゃ良かった、
うん、でそのね、テントサウナも結構ワインと合うというか、
うん、
やっぱアウトドアで飲むワインも美味しいし、そのサウナ上がりに飲むワインも美味しい。田切さんがねワインを一回出してたね。
そうそうそうそう、
うん、
結構こうサウナでお酒って NG なんじゃないかなと思ってたんだけど、
うんうん、
意外とみんなよく飲むし、
うんうん、
気に入ってもらえたんで、うん、ならばじゃあちょっと持って行って、うんうん、僕もちょっといろいろ話もしたいし、
うん、
って言って初め15本ぐらいを持ってったんですけど、
うん、
夜を待たずにして飲み終わってしまってみんな
そうそうそうそう、あれだからやっぱ自然での中で、まあ、琵琶湖という大自然の中で、で大自然に戻るようなこうサウナの、だからナチュラルな遊びやから、
ね、
ワインが結構合うっていうか、
環境とワインのペアリング、
そうそうそうそう、まあ、それのかなり神髄な感じで、うん、っていうところで今日は田切さんに来ていただいてるんで、
よろしくお願いします。
いろいろとお話を聞かせてもらおうと思ってるんですけども、まずね、まあ、田切さんがこのワインが好きになったというか、ワインの世界に入ったきっかけみたいなのをこう聞きたいなと思って。
でもきっかけっ で言うと、うん、本当に一番初めはそれこそドラマで、もう20年前ですよね、ロンバケで、
ロンバケ、
ロンバケあれでキムタクがワインを飲んでたっていうところでちょっとワインブームになったんですよ。
あ、
当時はで家にワイン箱が、空き箱があるのがちょっとおしゃれだみたいな、
はいはいはい、
なんかそういうチャラいところから入って、結局だからそれはそのまま立ち消えして、
うん、
で結局ワインを飲み進めてもあんまりこうやっぱ入ってこなかったり、うん、あんまり体に合わなかった、その当時は、
その時は、うん、
で30過ぎて友達がイタリアワインのお店を始めて、
うん、
でそこへ行くようになってから、うん、その、まあ、自然派ワインって言われてるワインは、うん、まあその飲み疲れないし、うん、翌朝全然体にまあ影響はあんまりないよっていうところで飲み出したのがきっかけで、
うん、
で飲み出したのがきっかけでその店で結局働くようにもなったんですけど、
ちなみにそのお店はどこなんですか？
はまあ下北にあるまあお店なんですけど、
今はもうない？
いやまだありますね。
あ、そうなんだ、
はい、でまあそのつながりで結構こうまあよくしてもらったんで衝撃的なワインに出会っていくわけなんですよ。
ああ、そのそこの店で
仕事絡みだったり、うん、その行ったお店であったり、それこそこの間、うん、ダニエレ君のファーストヴィンテージを飲む機会があったりとか。
ダニエレ君、
はい、あのダニエレピッチニンっていうちょっと若いすごい作り手がいるんですけど、
う
ん、
そうイタリアの、
イタリアですね。イタリアはベネチア、
はい、
でまあ、そういうファーストヴィンテージとか飲むことってまずないじゃないですか。もうそれこそまだその当時で5年も昔とかっていう、
うん、あ、それはちょっと古い、ずっと置いてはったってこと？
そうですね、確実に、
うん、
そのタイミングでしか飲めないワインが、まあ、開けてくれたのかどうかはちょっと分かんないですけど、
まあ、言ったらレアってことね、かなり。
そうですね、
レアなワインってことね。
だからそういうのをなんか節々にあったんで、
はいはいはい、
まあ、どんどんどんどんハマってったっていう、
はいはいはいはい、じゃあもうね、今たけりさんといえばなんか僕のイメージはイタリアワインでね、まあ、実際そういうなんか出店というかね、ワインスタンド的な時もまあ基本は、ね、うん、イタリアで、
はいはい、
できっかけもじゃあイタリアワインやったよ。
そうですね、もうほぼほぼ、うん、イタリアワイン。
あ、
だからいわゆるワインの常識っていうのを勉強せずに、
うん、
ナチュールで始まっちゃってるんで、
うん、
ちょっとワインの常識はあんまり知らないというか。
あ、じゃあ直感って言った派？
うん、そうそうそう、だからだからここに出れるかなってちょっと思ってる。
俺と一緒やね。じゃあ何回目か忘れたけど、なんかそんな話してて、
うん、
僕が直感派で、よしき君が頭脳派っていうか、頭脳派って、
まあ、頭脳派でもないけど、
なんかまあ頭から入っててか知識とかそういう、だからその辺の知識は今でも全然なくて直感で楽しんでるみたいな。
今日飲み手やったら直感から入れた方が絶対いいでしょ。
そうやね、うん、そうそうそう、
まあ仕事するんだったらね別やかもしれないけど、
うんうんうん、それがまあワインの出会い
で、うん、ワインの出会いはそうですね。
そのお店はなんかワインバー、ビストロみたいな、
ワインバル、
ああバル、うん、ちょっと食べ物もあって、
あって、
そこで働いてたよね。
働いてました
ね。その働いてる時はどんな感じだったんですか？接客ってホールとかカウンターとか。
あ、サービスで。
あ、サービスで、
はい、
うん、
でグラスでイタリアワインだけで日で15から20ぐらいは
空
いてたんで、
はい、グラスワインで、
グラスワインで
15から20空いてる、はい、それめちゃくちゃか、すごいね、そんな店あるんですね。
そうですね。
集客数が多いのか、それか一人の飲む量がめちゃめちゃ多いのか。
まあ、まあ、集客数も多いですね、はい、結構それで前も多分お話に出た、うん、しんちゃんの好きなアユ
ート
、
はい、あ、はいはいはい、はい、
あれの赤ワインがもともとはベースなんですけど、
はい、
2005年の、
はい、
あれだけで多分僕1年間で70本ぐらいは売ってますね。
どういう計算になってるんですか？
まあグラスで開けたりボトルで開けたり、まあやっぱり今しか飲めないっていう限定的なワインですし、本数が決まられて決まってる、もうケツが決まってるワインなんで、もう今しか飲めませんよって、まあキャッチな売り方もできたっていうのもありますし、まあやっぱり ストーリーもしっかりしてるんで、はい、お客さんを引きつける魅力も十分にあるワインだったんで。
そのお店どれぐらい働いたんですか？
いやでもそこは1年ですね。
あ、1年間、
はい、
でその後直島に行ったんですか？
そうです。
へ、うん、直島は今結構長いですもんね。
直島は今6年ですね、
うん、え、タビさんなんで直島やったんですか？
いや直島行ったのは、うん、ちょうどそのイタリアのお店を辞めて、うん、でちょっとフラフラしてた時に、まあ、友達にちょっと久しぶりに、はい、焼肉食おうよって誘われて、うん、で焼肉つまんでたら、うん、これからどうすんのと、うん、いや特にはそんなには考えてないけど、うん、直島知ってるって言われて、うん、いや知らない。
あ、その時知らなかった
んだ、ね、草間弥生知ってるって言われて、はい、黄色いかぼちゃ、あ、うん、なんか見たことあるそこの島って言われて、でそろそろ、ま、結婚とか考えたら東京におっても相手見つからんでしょうっていう話になってで直島行ったら女の子の一人旅が多いらしい、
はいはいはい、
その芸術を見にアートを見に来た女の子を捕まえたら彼女できて結婚するんじゃないの、でちょうどちょっと島に仕事あるから行ってみないってイベント屋にそそのかされて行ったのが直島に行った経
緯。めちゃくちゃ下心ありきの理由じゃないですか。
けど実際そこから行ってみてよかったんですよね。
直島は良かったです、はい、結果何も生まれなかったですけど僕自身にはね
生まれなかったというか出会いはなかった。でだから今6年いるから ね、うん、そっから
今何独身で
募集中です
はい、で今日はねその田切さんにやっぱイタリアワインが好きということで、いつも、ね、今日のワインってやってますけど、あれはまあ吉木君とその日当日選んだり、まあ、僕がたまに持ってきたりとかでやってたんですけど、うん、この今日のワインの田切さんバージョンで、
あ、いいです ね、
お送りしたいなと思ってまして、
今日持ってきたんでせっかく、
はい、お
呼ばれしたのにふさわしいワインかどうか分かんないですけど、
はい、ってことで1本紹介していただきますんで。今日のワイン、今日のワインと題しまして、毎回1本のワインを開けてそのワインを紹介しながら、そのワインを飲むというコーナーなんですけども、今回は、それのたぎりバージョンというか、せっかくたぎりさんに来ていただいてるんで ね、1本持ってきていただいて、はい、まあ、たぎりさんに紹介していただくという形でお送りしたいと思います、
はい、
たぎりさん今日のワインは何ですか？
今日はですね、まあ、もちろんイタリア、
はいはいはいはい、
フリウリですね。
あ、フリウリ、
はい、はい、いつも体で表現されてますけど、はいはい、 はい、いわゆるイタリアはやっぱ長靴なんで、はい、まあ、足の入れ口、
うん、
まあ、もう本当に北の、
国境近く、
そうですね、スロベニアとかがある国境付近のフリウリっていう、州で作られている、
はい、
ラディコンっていう生産者さんの、はい、スラトニック、
スラトニック、
はい、
ラディコンのスラトニック、
はい、の、2018年、
はい、
今話でいろいろ出てきてるオレンジワインの最たるところなんで、ぜひとも何かの時には開けてもらえると嬉しいなっていうワインですね。
いや、これね、今回の収録まだ配信間に合ってないんですけど、これの前の回にオレンジワインの後編みたいな形でこのラディコンとグラブネルって、そのフリウリベネチアシュリア、
はい、
で何でした？
そうです、合ってます。
合ってます？
はい、
よかった。
よう覚えてたの。
フリウリベネチアジュリアの話とか、はい、スロベニアの話をしてるんですよ。はい、でここへ来て、何のこれあれですよ。何の打ち合わせもしてなくラディコンを持ってきたっていうのがもうそのままつながってる感じでね。
いや、びっくりしました。
うん、じゃあ早速ついでいただきましょうかね。
わかりました。じゃあ、
はい、
行きましょうか。
はい。よかですね。いい音ですね。早速ついでいただきましたけども、
はい、
じゃあ早速香りを。ああ、もうこれは
なんか色合いも、うん、まあ、僕もラディコンしょっちゅう飲んでるないので分からないんですけど、もっとこう茶褐色なイメージがあるんですけど、
うん、
今回はあれですね、結構
黄色みを、そうですね、このそもそも スラトニックが、はい、ラディコンの中でセカンドラインで位置付けられているワインなので、はい、
そうなんですね、
はい、でまあ、もともとというか今は現当主がサーシャ、息子さんが引き継いでますけども、はいはい、お父さんスタンコが健在だった時にはラディコンってすごい時間をかけて、はい、リリースまでに行くんで、はい、まあ、本来であればすごくこうチャレンジしている、うんうん、要するにワイナリーを運営していくに至ってその売れるものを売らずにずっと置いとくっていうのはやっぱ多少危険もリスクも伴うんで、はい、まあ、そこを打開するのにも息子がトライしたい、
はい、
で、なんならその入り口として、こういうものを作ったらより今までのラインが引き立つんじゃないか。
うん、あ、なるほど。
なのでラディコン、まあ、知ってる方は多分まだ少ないかもしれないんですけれども、はい、ちょっとボトルの形が普通のワインと違って、
うん、
口もちょっと細くてコルクが細い、
うんうんうん、
そういう差別化も図ってこのセラトニックは割と普通のボトルで、はい、コルクも同じいわゆる一般的なワインボトルを使ってるんですけども、
あれですよね、ラディコンってだいたい500ミリとか
か1リットルか、
そうですね。
うん、
で、まあ、僕も、まあ、その件についてはこの間たまたま去年ぐらいにサーシャが来日して、
うん、はい、
でお会いする機会があったんで、
あーサーシャラディコンさん、は
い、でもう全部のラインナップを試飲ができるっていうすごい、
なんと贅沢な、
はい、なんと贅沢なイベントに行けることができたんで、
はい、
まあ、その時に終わった後質問コーナーみたいな感じで本人にいろいろみんなが質問を投げたんですけども、はい、500と1リットルの買い分けじゃないですけど、
はい、
まあ、ランチで小さい瓶の370のやつを飲むにはちょっと2人だと物足りない、
はい、
かといって750だと
ちょっと多い、
うん、じゃあ間を取って500がいいんじゃないか。
あ、なるほどね。
で、うん、そこからじゃあ、500の瓶を作るにあたって、はい、コルクっていうのが有限な資源なんで、
はい、
であれコルクって皆さんのイメージないと思うんですけど、
はい、
瓶に詰める時に、35年で木が成長して、
はい、
で1回皮を剥いで、
はい、
で35年ぐらいしてまた一皮なってところでコルクになるんで。
え、どういうことですか。
70年ぐらい多分そのコルクになるまでに木がかかる、
はい、あ、そんな時間かかってるんですかあれ
で。上に行けば行くほど上質なコルクになるんで、
はい、
やっぱそのコルクってその無駄にしない方がいいよねっていうので、
はい、
ラディコンはその細い口にして、で、はい、まあ、500でその酸化を防ぐとか、
はいはいはいはい、
結構こういろいろ考えた結果そ の, あの瓶の形。
あ、なるほど、はい、え、コルク僕何気なく普通に、まあ、開けて普通に、まあ、捨ててるんですけど、え、そんなに貴重なものって知らんかった。
僕も一応今まで飲んだコルクは全部置いてます、
う
ん、
え、そうなの。
まあ、別に何に使えるかって分からへんけど、うん、何か捨てるにはなんかこう、
え、今まで飲んだということ開けた瓶全部、
開けた瓶のコルクが
そうなんや、ものすごい量やん、
うん、
ちょっとじゃあ俺も置こうかな次から。
まあ、結構、うん、あの邪魔になるっちゃなるかもしれないけど、
あ、まあ、なんかこんだけのないやんみたいな、うん、へ
え、タリさん2018年ってもうスタンコはなくなってる年ですか。もうサーシャが一人で醸造、
多分これは一人でやっていると思います。
もうなくなった後で一人で、
はいはい、
へ
え、で多分1年ぐらいの、期間でリリースをしてるんで割とやっぱマセレーションも多分1週間ぐらいのもので比較的早いローテーションでリリースはしてるので、
僕もそのスタンコの時のイメージがあるので2018年っていうのを見てちょっとびっくりしました。なんか
そうですね、
今こんな早いリリースなんや。
はい、オーストラビアとか、まあ単一のものでも10年ぐらい前のものが現行であるぐらいなんで、僕もちょっと久しぶりにスラトニック飲んでみようかなって思ったのは、うん、まあ、あったっていうのもありますし、
はいはいはい、
であんだけ偉大なお父さんの後に、
はい
はい、息子がどうしてくんだろうな、
あ、プレッシャーもありますね、
いう質問を僕投げかけたんですよ、うん、
はいはいはい、
そしたらでも今僕が持ってるものを全てをワインに注いでるんで、
はい、
何の心配もな持ってないって、
あ、
その
自信があったってこと
ですね。自信があるというか、うん、誇りがあるというか、うん、
まあ、自信 まあ、があって、まあ、やりきった感があったんでしょうね、うん、納得いってたんでしょうね。
なんかそういうのを聞いてるんで、うん、ナチュラルワインの中ではメジャーなイタリアワインではあるんですけども、うん、やっぱそういう熱い思いを聞くとまたやっぱりひときわ味にちょっと
好きになる好きになる、これでも味わいですけどね、めちゃくちゃうまいさっきからチビチビ僕飲んでるんですけど、
この香りをずっと楽しんでられる、
うん、香りがものすごくふくよかな感じで何層にも分かれてるような、で華やかさというかいわゆるちょっと甘い香りもあって、
なんかスタンコさんのキャラクターとは今までなかった味わいですよね。
うん、なんかさらにポップでキャッチーになってる感はちょっとあるかな
でもブドウの畑は、うん、オーストラビエの隣の、まあ、セラトニックっていう畑で採れたもので、
はい、
シャルドネとフリウラーの同じブドウを使ってただただ熟成の期間が違うっていうのが多分、この、スカンドラインの特徴だと思う。
醸造方法は一緒なんですかね。
一緒ですね、
ただちょっとあのマセラシオンが短いって、
ね、短いですね。
いやこれね、サシャラディコンさんのこれ美味しいですねこれ、うん、
もうちょっと2杯目いきましたけど、
うん、
色変わってきて、うん、開いた感じが、
うん、ね、どんどんこの変わっていきますね、うん、時間が経つにつれ、これがまた面白いとこでもあってみたいな。あでもこれはほんまにあのね、いや俺もうドストライクやね正直、うん、これもうほんとこのワインもドストライクで、なんていうのかな、もう美味しいワインって共通点があってこう飲んだ後うっとりすんねふっとこう持ってかれるというか、
気持ちの余韻的な、
そう気持ちの余韻というか、もうなんやろね、あれ幸せのため息みたいな
ロマンチックやな、
これ幸せのため息が誕生する瞬間はい、はい、みたいな、うん、でもそれをこう人工的じゃないけど、
うん、
こうただ飲むだけで持ってってくれるっていうのがもうすごいなと思って、う
ん、けど今回あのサーシャさんになったワインを初めて飲ませてもらいましたけど、うん、すごいある意味衝撃でした、
うん、どんなところが、
う
ん、
どちらかというとその10年ぐらい前、
はいはい、
飲んだ以来飲んでなかったので、
あ
どちらかというとお父さんの時は本当にもう濃ゆくて、
あ、
うん、あのしっかりタンニンもあって、
ね、
複雑味もっていう感じ、もう本当に色で言うと茶褐色、
うんうん、
アンバー的な感じだったんですけど、うん、まあ、今回本当にどちらかというとこうね、黄金色もしくはまあ言うたらもうオレンジワインって言われるような形に近いものだったので、
うん、
ある意味ちょっと驚きというか、
うん、確かにお父さんが作ってるワインっていうのは結構こうこちら側になんか投げかけてるくれるものがあるのかなっていうのを考えなきゃいけないなっていう、うん、なんかちょっとこう飲むのに構えちゃう部分も僕は持ってたんですけど、はい、うん、まあやっぱりセカンドラインっていうだけあって、うん、取っかかりやすいというか、うん、まあ、本当にこうなんかワイワイ飲めそうな雰囲気だなって改めて僕も思いましたね、うん、
間口を広げたってことです ね言ったらね、うん、でもこれワイワイも飲めるけど一人うっとりも美味しいよこれ、だから両方いける感じだ、それが間口を広げてるっていう意味なのかな、うんうん、それが味わいにもすごく出てるっていう、
それはやっぱそのサーシャさんしかできなかったことなんですよね、スタンコさんにはできなかった、うん、
まあまあ、新たなね、
うん、局面というか、そうですね、うん、だからあの偉大なお父さんにそれを投げかけた努力というか、うん、っていうのが多分
その勇気と冒険心もあります
よね。
これサーシャ・ラディコンさんはねちょっと会ったことあるってタケリさん言ってましたけど、はい、これどんな人なんですか。
あでも見た目は結構つぶらな瞳してチャーミングな印象を受けるんだけれども、やっぱりでもやっぱそのワインに対するその実直さとか、まあ本当ストイックな部分っていうのをすごいこう感じ取れると、やっぱりなんだろう、まあやっぱこれからのラディコンも十分に期待できるなって思うし、
いや今回飲んでそう思いました。
本当になんかお父さん亡くなった時には、うん、本当ちょっとこの後どうなるのかなってちょっと思いましたけど、ま
あ、父が偉大すぎてみたいなところ ね、
そうですね、うん、だけどもう全然これからも楽しませてくれる、
うん、
やっぱ中にはいるんですよ、その偉大な人が亡くなって息子さんが継ぐんやけど、うん、やっぱその継いでから クオリティがグッとね、うん、下がったりする人も結構いるので、
うんまあ、そっちの方がどっちかやったらねあり得るかも、うんね、そんな偉大な父を超えていく方が珍しいけど、うんうん、
で結構ワイナリーも世代交代はお父さんが健在で息子にとか娘がっていう流れがあるんですけど、今回亡くなっちゃってるんでやっぱり、
だそこ健在やったらいろいろね分からないこととか哲学も聞けるしみたいな。これサシャ・ラディコンさん何歳ぐらいなんですか？
え、多分ね30半ばぐらいだと思う。
ああ若いか。あ、え、作り手の中で若いんかな？
若いでしょ。
あ、そうなんですね。
いやこれほんとざっくりしてるんで、ほんとちゃんと調べたらいいですよね。
でも年代的に言ったらまあまあ僕らと同年代って言ってもそんな遠くないっていうか、
うん、でも結構イタリアワインはそのぐらいの若い世代が今一番やっぱり勢いがあるっていうのは確かにありますね。
いやイタリアワインね、 僕もだからイタリアワインから結構入ったんで、うん、なんかすごいこれドストライクですわこの味わいは。
でもよくそのワインの飲み頃ってよく言うじゃないですか。あの例えばこれはちょっとまだ開けるのは早かったとか、あとはもうあと5年寝かした方が良かったってあるんですけど、
飲み頃ね。はい、
僕はまあ冒頭にも話したように結構直感型で、でましてやそのナチュラル でイタリアしかしまだ勉強してないっていうのがあるんで、やっぱり僕はそのいつ飲むかっていうよりも、うん、なんか誰と飲むか、
はいはいはいはい、
その誰と一緒に飲むことによってワインが掛け算になるっていうのを大事にしたいなと思ってて、
いつ飲むかより誰と飲むか、はい、これ名言出たねこれ。
本質ですよね。
いやでほんまにそうかも。まあ食べ物とかも一緒やもんね。結局なんか誰と食べるかとかですごい変わるし、まあ、体験とか旅行とか何もかもそうなんかもしれんけど、でワインは本当にこう共感というか共鳴し合うからね、その同じワインを飲んで、
うん、であと実はしんちゃんとそのテントサウナで、うん、飲んだ時も、うんまあ、もっとすごいワインをちょっと実は開けてて、これ満月の日にやっぱワインって飲むのも悪くないんで、
はいはいはいはい、
ビオカレンダー
に、はい、
ちょうどテントサウナが満月の日にあって、はい、でこの時にこっそりラディコンのフォーリダルテンポ時空を超えたって言われてるワインの01を持って行って、
うん、ちなみに どんな感じだったんですかそれは。
どんな感じかで言うとサウナも入って整った状態のベロベロだったんで細かいニュアンスは多分それぞれ持ってると思って、うん、ちょっとだけ翌朝残して、うん、再度みんなでちょっと回し飲みして、まあ、その時もいわゆるそのラディコンが持っている、まあ、色味で、まあ、香り、うんうんうん、まあ、開けて2日目でだいぶ開いていたんで、うん、まあ、本当にこう、まあ、やっぱりさっきしんじが言ったように幸せな感多幸感みたいなのが来るような、なんか味わいっていうよりも、うんうん、もう舌で感じるよりもなんか脳みそがしびれるみたいな印象は僕はありますね。
いやあの時に、ね、僕も飲ましもうたんですけど、その場に居合わせて、しかもこうねどちらかみんなでワイワイ飲んだって感じじゃなくて、タギリさんがむしろ一人でちょっとこう黄昏れてる人の横にスッと行って、
僕もちょっとタイミングに行ったね。
そうなの、俺も満月見て、あれ夜かな、夜満月を見ながらちょっとその満月とあの凪の静かな凪の琵琶湖と黄昏れてたら、うん、スッとタギリさん横に来て、これねラディコン のフローリダルテンポ2001みたいな感じでご紹介してくれて、なんすかみたいな、でこれ持ってきたんやけどみたいな、ちょっと飲んでみるみたいな、あぜひぜひっつって、ものすごくすごいあの深かった、
うん、
あの味わいが深くてすっごい、まあ、熟成期間も長かったんで、うん、すごい濃かったけど、もうあれでも多幸感超えたかもな、多幸感超えもう一歩先のみたいな。
まあ、けど偉大なワインってもう理由じゃないやろね、
うんうん、なんていうのかな、うっとり感とか幸せとか、うん、そういうポジティブな感情だけじゃなく、うん、喜怒哀楽、むしろマイナスもひっくるめた味わいみたいな、うんうんうん、が一つになってるみたいな、 これだからそれが面白いとこなんやけど、うん、ワインとか人生の
すごい直感的な話ってん
じゃんこれ何直感代表、うん、
直感代表2人いてくれるから楽やわこっちは
いや本当そうそうやね。なんかこう人生もだってみんな幸せとかポジティブ求めるけどそればっかりとは思んないやん、うん、なんか失敗とか、うん、なんかうまくいかへんことがあってこういろいろ引き立ってくるみたいな、うん、そういう感じの味わいみたいな、うん、っていうところ
ナチュラルワイン面白いんですよね。そういう意味で
だからそういうところで言うと僕以降衝撃的なワインで言うと、うん、ペッチョっていう
ペッチョ、
ペッチョ、
はい、めっちゃ覚えやすい、
はい、イタリア語でダメとか罰とか、うん、要するにそのマイナス的な名前の、
はいはいはい、
まあサルデーニャの、作り手さんが、うんいるんですけど、はい、僕の好きなパーネビーノっていう、パンとワインっていう、あ
パーネビーノっていう作り手なんですね、はい、のペッチョ、
ペッチョ、それはねもう多分普通の人が飲んだらこれはワインじゃないっていう、
あ、
はい、乳酸爆裂してて、うん、
はいはいはい、はいね、
ヨーグルトに近いかったのかな。でも
かなり高めな、
はい、でも僕はもうそのワインが大好きで、今でも忘れられないです、ね。
ペッチョは今はでも
多分飲めない。
あもう飲めないですか。
もう飲めない多分。
あ飲めたとしてもちょっと味わい変わってるみたいな。いあペッチョ自体がない。
多分そうですね、で出てくるところがないですね。持ってれば
その作り手は
いますいます、
あ作り手はいて、はい、あなるほどなるほど、まあそういうねイタリアのワインをいろいろ多分詳しいんで今後またちょくちょく出てください
そうですね、
ぜひ、はいはい、お待ちしてます、
はい、ちょっと遠いですけどね、まあ喋るのは僕の勉強にもなるんで、
いえいえいえ、はい、あの僕らも行きますんで直島に、
はい、直島で収録しましょう、
うん、直島行きましょう、
うんうん、あじゃあオーバルスイートとかで
オーバルスイートって部屋
12階払いとか
あの支払いワインでいいんちゃ
うワインで持ってきます
瀬戸に沈む UFO を見ながら
新ちゃん風に言いましたけど
っていう感じでねいろいろお送りしてきましたけども、
はい、今回なんか違った感じで良かったですね。
うんやっぱこうねたまにはこういうね、うん、あの変則というか
いやいいですよ、
ね、より一層深みが出るみたいな、
うんはい、大丈夫だったんですかね。
いや大丈夫ですよ。いやいやいや
かなりのね影響力があったんじゃないですか、
うん、いやもうそらねいや、はい、面白いですよ。このちょっとしたね2人で初めて向き合ってまだ我になれない状態から、
はい、そう
まだ三角形ですけど
角が多いね
ここに一人加わり二人加わりでちょっとずつこう小さな輪っかになっていけるようにね続けていきましょう。ワインの輪はね、
はい、
はい、
あとイラストレーターの堀さんもいつか出てもらいたい
ね。ああはいはいはい、あのね横におられますけどね、
はい、いやもう素敵なね僕らの絵を描いてもらってねいつか
はいっていうところでねこれお送りしてきましたけども、はい、エンディングいきますか。
いきますか。
はい、というところでワインの輪第10回お送りしてきましたけども、よし君どうでした。
いや楽しかったですね。
あ楽しかった。
なんか、うん、今までは結構主観的でしたけど、うん、まあそのもちろん主観的なところもありましたけど、うん、まあ、客観的にも収録中に聞けた、はい、あ初めて聞けた感じがしましたけどね、うん、はい、
田口さんどうでした。
いやもう本当カミカミな部分もあるんでね不安ですけど
大丈夫です編集でどうにか
いやでもあと前はサービスで喋り慣れてるというか常に喋ってたのが久しぶりになんかこうワインの話をするとちょっとやっぱりその記憶があやふやだったりちょっと不安な部分もありますけどまあそれはちょっと徐々に
ご愛嬌というかね、はい、いやいやでも僕も普段のリズムとはまた違うグルーヴが生まれてめちゃくちゃ面白かった
です。いいですよねまた3人っていいですよね、
うんうん、3人ってほらあの2人が喋って大体言ったら聞けてって考えれるから、
うん、そうそうそうそう、うん、
それが面白い、うん、あの2人だと間を埋めないといけないんで、はいはい、だから考えるって時間がないんで、
そうそうそう、うん、
じゃあいいハーモニーに
い いいハーモニー
いやかなり
の、なってると思いますけどね。まあこのねイタリア、今回イタリア中心に話してきましたけど、またなんかイタリアワインの話でも、は
い、そうですね。
ああ分かりました、ね。はい。いろいろネタはあります
ので、はい、はい。また、はい、ね、ぜひ次回も準レギュラー的にね、はい、出ていただいて、はい、
お待ちしています。
はい、
かしこまりました。
はい、これを聞いていただいた方もなんかね、イタリアのワインの話でも、まあ、タギさん質問でも感想でも、
そうですね。なんか、ね、この人の、あ、この間こんなの飲んだんだけど、うん、みたいなのがあれば、う
ん、はい、私もイタリアワイン好きですみたいな、そんなのもいいしね。はい、ワインの輪ではね、お便りを募集してまして、お便りの送り方が2通りありまして、1つはホームページから送っていただく方法で winenowa.com ワインの輪 .com、 そちらにお便りフォームがあるので、そこから送ってください。
はい、お願いします。
でもう1つはメールで、メールアットマークワインの輪 .com で直接送っていただいても届くんで、はい、皆様お便りお待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、いや、たぎりさんありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。よろしくお願いします。
じゃあ何かありますか、よしき君。
今日はありますよ。
お、なんかあんの。これ10個初めてやる。なんや、
たぎりさんありがとう。
いえいえ、こちらこそお邪魔いたしました。
そういうことね。
一言でしょ。
まあ、一言ね、いい感謝の気持ち、そう大事ですよ。はい、っていうところで、じゃあ次回は満月か新月か、はい、ハーフムーンかお送りするんで、
はい、
はい、皆様じゃあごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。